sweet Prune 6 FM Ooh-la-la.
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never told me.
皆さんこんばんは。11月17日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。はい、よっしゃい、はいはい、83.6 メガヘルツ FM うららより今週もお届けいたします。11月に入って日ごと寒さが募ってきました。この時期になるとやはり、紅葉がね、見頃になってきますよね。また同時にこう行楽シーズンでもありますけども、時期が時期ですから非常に寒いですね。皆さん出かけるときは十分あったかい格好で、お出かけしてレジャーを楽しみましょうね。さてこの番組は毎週火曜11時からのレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一定のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。また各週担当のパーソナリティによる非常に個性豊かなコンテンツもどうぞお楽しみください。というわけで第3週のパーソナリティを担当いたします相原龍太です。東京都内を中心にね、月に1本から2本ペースぐらいで、ピアノの弾き語りというスタイルでライブ活動させていただいているシンガーソングライターです。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、メニューに参りましょう。今週のスポットライトなんですけども、カテゴリーで言うと施設になりますかね。利用したことある人いるかと思うんですけども、これ車がないと結構きつい、施設になるのかな。ちなみに私は一回も行ったことありません。一度は行ってみたいなと思っているんですけど、そんな施設をね、テーマにお届けいたします。後半はリスナー参加型のつながるお便りのコーナー。今月募集のテーマは体の変なところ自慢。あちこち変なところあったりとかねするかと思うんですけども、今週もねたくさんお便りいただいておりますのでご紹介してまいります。またリクエストやおすすめの音楽もご用意しておりますので、どうぞ最後までお楽しみください。それでは今週も張り切ってまいりましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。はい、というわけで今週のスポットライトのコーナーです。冒頭でねある施設というお話をいたしました。また車でないとちょっときついというふうに言いましたけども、もう担当直入にね、行ってしまいましょう。今回のスポットライトですが道の駅になります。皆さんどうですかね、ご利用したことありますかね。私もねさっき言ったように一回も行ったことないのでね、ぜひ行ってみたいなと思うんですけど、なかなか自分の地域の近くにないもんですからね、やっぱり車で行かないと相当不便な、とこなのかななんていうふうに思ったりもするんですが、その道の駅というのはですね、建設省、後の国土交通省になるんですけども、それによって登録された休憩施設と地域振興施設が一体となった道路施設、道路利用者のための休憩機能、道路利用者や地域の人々のための情報発信機能、道の駅を核としてその地域の町同士が連携する地域連携機能という3つの機能を合わせ持つのが、特徴となっているわけですね。従来高速道路には24時間自由に利用できるサービスエリアやパーキングエリアが整備されていますけども、一般道の公的な休憩所はほとんど存在しなかったんですね。 また、民間経営によるレストランや、売店を併設したドライブインが、まあ、休憩所の役目を持っていますけども、まあ、実質的にはその利用者に限られているので、24時間自由に利用できるものではないわけですよね。まあ、やがて、長距離ドライブをする人がこう増えてきまして、サービスエリア、パーキングエリアのように、まあ、一般道路にも、まあ、誰もが24時間自由に利用できる休憩施設というのが、まあ、求められるようになってきて、またこれらの施設では、道路利用者に対して、まあ、その地域の文化、名所、それから特産物などの、活用したサービスを提供することがこう望まれています。また、鉄道の駅のように、それぞれの地域の核となって、道路を介した地域連携が促進されるなどの効果も期待されています。まあ、このような背景があって、道の駅の制度というものが、まあ、創設されたということになるわけですね。で、現在の道の駅、まあ、制度の上では、1993年の4月22日に正式登録された全国103カ所の施設が第1号とされています。だから一気に103カ所もドドドーンってこう日本全国の中でできちゃったってことですよね。それもすごいもんだよね。で、その道の駅の設置構想というのは1990年の1月に広島市で行われた、中国地域づくり交流会という会があって、まあ、その会合での提案から始まったものなんだそうですね。91年の10月から翌年の7月にかけて、山口県で2カ所、岐阜県で7カ所、栃木県で3カ所、合わせて12カ所に道の駅の、まあ、社会実験、まあ、簡単に言うと試験実施みたいなもんでしょうね。まあ、それが行われて、まあ、ただこれらの施設はその実験段階からすでに道の駅っていう看板をなんか掲げていたんですってね。だから実際にその正式登録される前にその12箇所でもう道の駅だっていうに言っちゃってるっていうねことになるわけですよね。それもなかなかすごい話ではありますよね。それでね、その道の駅の設置間隔、さっきあのサービスエリア、パーキングエリアって言いましたけども、サービスエリアは60キロごと、パーキングエリアは20キロごとに間隔がこう設置されています。ただ、それと違って道の駅っていうのは明確な基準が設けられていないんですってね。で、おおむね10キロ程度の間隔があるように計画をされているんだそうです。で、2014年の4月1日に道路標識だとか、それから区間線、および、まあ、道路標示に関する命令が改正されまして、道路交通法とはまたちょっとこれ違うのかな。まあ、その標識、表示に関する命令だからね、道路交通法とはちょっと違うのかもしれないな。まあ、それが改正されて、道の駅への、まあ、案内標識が初めてこう正式に定められたということなんですね。さっきのその1993年に、まあ、103カ所の、一気にドドーンと、登録されたって話しましたが、その登録されてから11年間になるのかは、まあ、標識がなかったということですよね。まあ、だから実際その車で、その走っていて、その現地、その場所に行かないと、初めて、あ、道の駅だっていうのが分からなかったっていうことになるわけですよね。まあ、そういった意味では、うん、確かに案内がないと、ここどこ？これ何？みたいな感じのね、感覚になっちゃうのかもしれないですよね。うん、なるほど、なるほど。ではここでですね、ブレイクタイム一曲ちょっと入れたいと思います。道の駅というとね、すごくこう、華やかっていうか、地域を盛り上げようみたいな感じのね、明るいイメージがありますが、これからお届けする曲は、それとは全く真逆の、ちょっと切ない系の歌になります。聞いたことある人もいるんじゃないかなと思います。ぜひ、聞いてください。竹内まりや、駅。はい、お聞きいただきましたのは竹内まりやさんの駅でした。竹内まりやさんというとね、ドラマや CM ソングの主題歌というイメージが結構強いですよね。明るい曲から切ない曲まで幅広く歌われていますけど、この駅という歌も火曜サスペンス劇場の確か主題歌だったっけなという記憶があります。まあ、今回のテーマとはね、全く真逆の世界観の歌をお届けいたしました。さあ、第3週担当パーソナリティの私、相原龍太がお送りしております、ラジオとラジコ。今週のスポットライトは、道の駅でございます。 後半はですね、道の駅の施設だとか、ちょっとしたランキングなんかをね、ご紹介できればなと思っております。道の駅の施設と言いますと、24時間利用可能な一定数の駐車スペース、トイレ、24時間利用可能な電話、情報提供施設を備えた施設であるということが、登録の条件となっています。また多くの場合、道路や地域の情報を提供する案内人が置かれていて、その他その地域の自主的工夫のなされた施設が設置されています。また、農産物の直売所だとか、売店、レストランなどのサービスが提供されています。2004年に10月かなに発生した新潟県中越地震、結構大きい地震だったと記憶しているんだけども、その地震があったのを契機にですね、断水時でも使用可能なトイレ、非常食飲料水の備蓄、停電時の非常用電源の確保などがあるんだそうです。考えてみたら、3.11 のね、地震とかもありましたし、地震大国、日本なんてこう言われるような、国ですのでね、こういった災害とかが あるとね、いざ何があるかわかりませんから、トイレだとか、飲料水、それから電気、電源の確保っていうのはね、確かに、大事になってきますね。そんな道の駅なんですけども、国土交通省が主導して整備されていますけども、それぞれ個性が発揮された、道の駅は単なる休憩施設だけじゃなくて旅の目的地としてもね、こう定着してきましたけども、旅行者の口コミをもとに集計したランキングがちょっとあるんでね、ご紹介したいと思います。行ってよかった道の駅ランキングということで、その中でね、ベスト3をちょっと今回はご紹介しようかなと思います。まず第3位、福岡県道の駅宗像。福岡市と北九州市の中間に位置する、道の駅宗像なんですけども、玄界灘で朝取れたばかりの新鮮な魚介類が自慢の道の駅。少し高めだけど、一度ここの魚を食べたらスーパーの魚は食べられない。北九州や福岡からも多くの人が見えるし、お店で出す食材を求めるこうプロの料理人らしい方も多いという口コミがあるんだそうです。玄界灘っていうと確かに海がすごい荒れてるイメージがあって、確かにそういうところで育った魚って身が締まって美味しいっていうね、なんか聞いたことがあります。そういった意味ではね、根は張るかもしれないけど、美味しい魚を食べるんだったら玄界灘の魚いいかもしれませんね。俺も食べてみたいなそれ。そして第2位は兵庫県道の駅丹波のまほろば。北近畿豊岡自動車道のパーキングエリアも兼ねる丹波のまほろば。古墳時代の古代成長をモチーフとしたユニークな施設なんだそうです。ここの良さは付属している埋蔵文化財センターにあるんだそうですね。入場は無料で、その地域で発掘された古代遺跡の展示があったり、そのレプリカだとか、子供でも面白がりそうなものもあるので、ぜひ覗いてみてくださいというような感じで、この、埋蔵文化財センターも高く評価されているんだそうです。そういった歴史とかにね、興味ある人はぜひ行ってみてもいいんじゃないかなと思いますね。そして、流行る第1位なんですけども、青森県の道の駅田舎館。青森県中央部にある、道の駅田舎館では、直売のセンターやレストラン、遊具施設なども備える大型な施設なんですけども、中でも人気が高いのは、敷地内の展望台からの望む田んぼアートなんだそうです。旅行者からも、正直2、3枚の田んぼにこう絵が描かれているだけだと思っていたら実はとんでもない。結構すごいスケールの大きな、田んぼのアート。なんだそうですね。それに感動するという驚きの声もあったりするんだそうです。また、地元の野菜や、黒石納豆っていう、地元産の大粒で美味しい納豆があるらしいですね。それが売られていたり、手作りのリンゴ柄のペンケースがおしゃれで可愛いのでおすすめですということで、その青森ならではの特産品もね、高く評価されているんだそうです。田んぼアートって結構面白いですね。僕もちょっと写真見たんですけど、ウルトラマンとかね、浮世絵とかね、なんかそんな感じの結構すごいレベルの高いアートが描かれていたんで、これはぜひ行ってみたいなという気がいたしますね。たださっきも言ったように、私車でね、なかなか行けないのでね、ちょっと誰か乗っけててくんないかなっていうところもあるんですけども、そういった感じでね、道の駅というのは、地域のこう発展だとか、その地域を盛り上げていこうとか、そういった形でね、 だんだん盛り上がりを見せてきているものだと思いますので、ぜひね、行ってみる価値というのはあるんではないかというふうに感じますね。といったわけでございまして、今週のスポットライトのテーマは、道の駅、お届けいたしました。
君のために歌うよバースデーソング、かなり拙い言葉だけど。
相原龍太フォース CD バースデーソング Now on sale。
僕がいること
。レディオスタート。
つながるお便り。はい、つながるお便り。今月募集のテーマは体の変なところ自慢でございます。今週もねお便りいただいております。ありがとうございます。早速ご紹介してまいりましょう。まずは千葉県柏市のこれなんだっけ、海の原、あ、海原か、海原さんですね。男性の方。相原さん、こんばんは。こんばんはです。私の太ももの内側、股関節に近いところにほくろが5つあって、線で結ぶと天体のカシオペア座のような形になります。自慢したいんだけど、その話をしても場所が場所なので見せることができないのがちょっと悩みです。そうか、股関節に近いところ、太ももの内側、そうですね、まあ、いわゆるあの場所に近いところですよね。確かにあんまり人に見せられる場所じゃないよね。でもすごいですね。そうか、カシオペア座のね、線で結ぶの W みたいなね、形になるってことですか。うん、確かに、まあ、ほくろってね、大概皆さん、ついてると思うけども、5つそういった形で並ぶって、そうだね、確かに珍しいっちゃ珍しいのかもしれませんね。でもこれは、そうだね、自慢する価値はあるけど、うん、お気持ちはよくわかるといったところだと思いますね。はい。そしてもう1つご紹介しましょうか。東京都練馬区にお住まいのペンネーム、まよえさん、女性の方。なんか前もね、いただきましたね。ありがとうございます。相原さん、こんばんは。こんばんはです。私は中指の付け根の手の甲側の骨を自由に動かせます。普通は動くはずのない箇所なので、みんなに見せるとかなり驚かれます。はーんと、中指の付け根の手の甲側の骨ってことはあれか、グーにすると、こう、出っ張ってるとこのこと言ってんのかな。まあ、多分、付け根だから多分その辺でしょうね。そこの骨を動かせる。あー、ちょっと興味はあるけども、なんか実際に見てみないとわからない部分もありますね。まよえさん、もしよかったら、写メ送ってくれないかなっていう、そんな気もしますね。ちょっとこれは興味がありますね。はい。といったわけでございまして、今週もね、たくさんのお便りありがとうございました。このようなお便りをラジオとラジコでは大募集しております。応募方法は番組の最後でお伝えいたしますね。今回の、2つ、なかなか面白かったですね。ぜひ、自慢をしてあげていただければと思います。今回はこの曲をお届けしたいと思いますので、聴いてください。相原龍太、アライブ。 さて、 83.6MHz FM うららよりお送りしておりますラジオとラジコ。ここで番組へのお便りやメッセージ、リクエスト等のお送り先をご案内いたします。FM うららホームページより番組名、ラジオとラジコ宛にお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にあります専用フォームから毎月のテーマに沿ってご応募ください。つながるお便り、今月のテーマは体の変なところ自慢です。どしどしご応募くださいね。採用された方は放送後期でも発表させていただきます。詳しくはラジオとラジコの公式サイトをご参照ください。さて、ここで私、相原龍太よりお知らせがございます。ライブのお知らせなんですけれども、実は結構久しぶりなんですけども、2日連続の2連チャンで、ライブが決まりました。まずは 11月22日の日曜日、いい夫婦の日ですね。野方にあります、アイウー野方さん。4組出演するんですが、4組中4番目、8時半頃の出演予定となります。それからその翌日、11月23日、勤労感謝の日ですね。東高円寺にあります、葛藤さんで、イベントが予定されていまして、そちらの方に出演いたします。まだ詳細がちょっと決まっていないので、また詳しく分かりましたらですね、相原の Twitter、Facebook、アメブロ等、まあ、SNS はほぼやっておりますので、そちらの方に情報を掲載させていただきますので、チェックをしていただければと思います。それから、今年の8月19日に、全国流通、リリースをさせていただきました4曲入りの、CD、バースデーソングも好評発売中でございます。まあ、各、CD ショップ等で予約もできますし、また、私、相原のライブでも、購入することができますので、ぜひね、購入していただいて、聴いていただければなと思っていますので、また詳しくね、その、取り寄せ等で、ご購入したいという方がいらっしゃいましたら、そちらの詳しい情報も、8月19日付の、相原龍太のブログの方に載せておいてありますので、そちらをご参照していただければと思います。よろしくお願いいたします。さて、今日の放送はいかがでしたでしょうか。今回はね、道の駅ということで、若干国土交通省とかね、ちょっと公的な話になっちゃった、んで硬くなったかなって気もしますけども、この道の駅というのはね、その売り上げっていうのはコンビニチェーン並みの規模となっているらしいんですけども、もちろんそれが売りじゃないんですよね。あくまでその地域こと密着した関係で、いろんなこう観光だとか福祉だとか文化だとか、いろんなこう魅力を生かしたね、取り組みがされているので、ぜひね、車でドライブの時にはね、道の駅に寄っていただいて、その地域を感じていただければいいのかなというふうに思っています。ぜひ皆さん行ってみてください。ラジオとラジコは毎週火曜日の夜11時からのレギュラー放送です。地域外の方もお手持ちのスマホ、パソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送もね、ございますので、ぜひお聞きください。来週の放送は11月24日火曜日。担当はこの方です。
はーい、皆さんこんばんは。次世代アーティスト白雪です。みんなユッキーって呼んでね。来週もこの時間に聞きやがれ。
はい、第4週担当のパーソナリティの白雪さんでお届けいたします。どうぞお楽しみに。それではお相手は私、3週目担当の相原龍太でお送りいたしました。 See you next time. Bye bye. Ciao.
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。